本語の SBS です。
はい、シドニーで行われておりますアニメと漫画の祭典スマッシュでゲストとして、いらっしゃってます、声優の沖合優良太郎さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。沖合です。
今日もサイン会ものすごく盛況でしたけれども、いかがですかシドニー。
はい、オーストラリアに来るのは初めてなんですけども、アメリカとかアジア圏とかいろいろ行かせていただきまして、オーストラリアも変わらずすごい熱だなと思いました。はい、
これだけのアニメファンの熱っていうのはやっぱり世界どこ行っても同じですか。
そうですね、なんか日本の文化と言われて久しいですけども、こうやって世界中で愛されるのはとってもありがたいですね。うん、
そもそも沖合さんは声優を志したきっかけっていうのはどういうことだったんでしょう。
近年声優を目指す方のほとんどがそうだと思うんですけども、僕もアニメーションが好きで、いつの頃からか声優という職業を知り、関わってみたいな、職業にしたいなという思いを中学ぐらいから思い始めて、で高校ぐらいから、実際に動いてみようと思って養成所に通う、段取りを組み始めました。はい、
でもやっぱこう僕、多分僕と同じ世代だと思うんですけど、子供の頃に、はい、好きなアニメとかありました？
僕はそうですね、一つ上に姉がいるんですけども、いるので、少女漫画とかも見てましたし、僕が見てたのはロボットアニメとかが多かったんですけども、コンバトラ V とか、マジンガー Z もそうですけども、再放送なんかもいろいろ見ながら、実際にその声優という職業を意識し始めたのは、機動戦士ガンダムの監督をなさっている富野由悠季さんが、ガンダムの次に監督をなさった伝説巨人イデオンという作品があるんですけども、その辺から結構のめり込み始めたというか感じですかね。はい、
養成所というのはやっぱどれぐらいの訓練をするものなんですか。
訓練期間、内容はいろいろあると思うんですけども、期間的には、私が通っていたのは今所属しています青鬼プロダクションの付属養成所の大阪校というところで、大阪は週に2回土曜日と日曜日の2年間でした。
もう本当にこれまでいろんなキャラクターを演じていらっしゃいますけれども、声優としての仕事を始められて、もうこれでプロとしてやっていけるっていう自信がついたキャラクターって何かおありですか。
自信はですね、今でもたまになくすようになりますけども、そうですね、長くお仕事をしてさせてもらっているので、その時に自信がついたっていうわけではないんですけども、随分過去にやった作品だけど、いまだに皆さん、そのユーザーの方とか、もうファンじゃなくても知ってるような作品に何度か遭遇させていただいているので、そういう作品といくつか巡り合ってからですかね。
でもやっぱりこう声の仕事をされていく上で、こう一番こう気にされていること、大切にされていることって何ですか。
声優業というか、その一応芸能のお仕事なので、なんとなく波があるじゃないですか、お仕事の。そういう波に揉まれながら、潰れないような精神的な強さですかね。もちろん演技することは、演じることは大前提にあるんですけども、そういう精神的なメンタルの強さがかなり重要かもしれませんね。
これも後でお伺いしようと思ったんですけれども、やっぱり、アニメの声優を目指す若者って本当にたくさんいると思うんですけれども、そういう若い世代のこれからアニメの声優を目指したいという人たちに何かこうアドバイスをするとしたら何でしょう。先ほど言われた、その精神的な波っていうのもすごく大事なことだと思うんですけれども、
声優だけに関わらず、いろんな職業をするにしてもそうだと思うんですけども、人と、お仕事するわけですから、意外とその対人関係苦手だからとか、コミュニケーション取るのが苦手だからって言って目指してくる方結構いらっしゃるんですけども、そこが一番重要なので、どの仕事もそうじゃないですか。なので、そういうことが一番重要だと思います。学生時代からいろんな人とコミュニケーション取って、いろんな感性の刺激を受けてっていうところですかね。
やっぱりこうただアニメが好きだからっていうだけではやっぱり務まらない仕事ですよね。
務まる部分もあるかもしれませんけども、務まらないことの方が多いと思います。はい、
なるほど。 で、本当にもういろんなキャラクターを演じられて、そういうキャラクターを作る上でやっぱりそれはこう自分ご自分の中で作り出すものですか、それともなんかこう監督さんですとかスタッフの方からなんかこう要望だとかっていうものがあるんでしょうか。
僕たちは演者なので作品の作り手では実際はないんですよね。でもその作る時にその一端を担ってはいるので、スタッフさんがそのイメージが作りたいものがしっかりある場合は、一緒に作り上げていくことが可能ですけども、そういうイメージがその作り手側にあまりない時は僕らから率先してその演技のアドバイスじゃないな、こういう方法があるんじゃないでしょうかっていう、プラン作りの提供はできると思いますけども、はい。
沖合さんはもう28年ですか、キャリアが。
今9年目ですかね、はい。
もうそれだけ長いキャリアを積んでこられて、一番最初に始めた頃から現在を比べてやっぱこう一番変わったことっていうのは何でしょう。
業界に人が多い
人が増えたということですか。
もう山のように増えましたね、はい。おかげで活性化しつつ、淘汰されていったりもしてるんだと思いますし、実際お仕事を始める前にその目指すことを諦める方も多いと思いますし、始めてからもやっぱりその先ほども言ったその精神的なものもあると思いますけど、とにかく仕事はきっと多いんでしょうけども、全員にもちろんねあるわけではないので、ある程度その流れに、その負けてというか揉まれて落ちていく人と、揉まれながらこう上がっていく人と、いろんなタイプの人がいると思いますけども、とにかく人が多いですよね。あと作品のサイクルが早い、作品の性質もいろいろ変わってきましたし、日本だとソーシャルゲームみたいなゲームのお仕事がもう多分山のようにあるんだと思うんですけども、僕も全部は把握していませんが、それこそユーザーさんの方が把握してるんじゃないでしょうかね、そういう業界の波みたいなものは、
やっぱりこういろんな媒体が増えていったってこともあるんでしょう
ね。
もう本当にこうアニメのファンっていうのも全世界に広がっていますけれども、これだけ日本のアニメが受け入れられる理由っていうのは何だと思われますか。
どうなんでしょうね。そのゲームの業界でよく言われていることだと思いますけども、その、携帯とかもそうですけども、日本のガラパゴス化が進んでいるみたいなことがあるじゃないですか。だからそのゲーム業界はその日本以外の国は結構世界に向けて発信しているゲームが多いけど、日本はそうじゃないゲームもたくさん作っているみたいな感じで言われていると思うんですけども、アニメーションも、どっちかというとそういう傾向にあって、でもそういう作品も世界で受け入れられているのが面白いなという感じですよね。
今後演じてみたい役柄って何か悪いですか。
もういい年なのでもう来年50になるんですけども、年相応の役もやっていかなきゃいけないけど、いまだに中学生もやってるので、その役をシフトしていくっていうことがなかなか難しいポジションに今いるんですね。おじいさんでもなくてちょっと若めの役もやらなきゃいけなかったりとか、しなきゃいけないのが難しいですね、個人的には。本当は年相をどんどん50代60代70代老けていって、そういう役もしっかりこなせていくようにならなきゃいけないと思うんですけども、
じゃあ最後にオーストラリア在住のアニメファンに一言メッセージをお願いします。
はい、長く日本の漫画アニメーションゲームを愛してくださって本当にありがとうございます。我々日本の声優陣も、もちろんクリエイターの方々も、世界に向けていろんなものを発信し続けていくべく、頑張っておりますので、今後とも、日本のことをよろしくお願いします。ありがとうございました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。